東京下北沢からお送りするポッドキャストプログラム UKP ラジオ、 UK プロジェクト代表遠藤浩一です。
ポリシックスふみです。所属アーティストはゆかりのある方をお迎えしたり、音楽の話をしたり、 UK プロジェクトにまつわるあれこれをトークしていくポッドキャストです。皆さんからの感想などもお待ちしています。ハッシュタグ UKP ラジオをつけてポストしてください。
さて今回はクラシックスなどさまざまなバンドやソロでも活躍する、岡山健二さんが来てくれました。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
どうも岡山です。
UKP ラジオ。
岡山健二さんはですね、元アンディモリのドラマーで、現在はクラシックスとしてや俳優としても活躍、UK プロジェクトとのつながりの中では今、銀杏ボーイズのサポートドラマーをずっと長いことやってもらってます。僕と、
はい、
健二君が初めて会ったのって多分アンディモリーの時に見かけたみたいな感じかな。
多分そうです ね。その初めましてみたいなのは なかったはずなんですよ。
あ、そうだね、アンディモリーとテレフォンズが時々一緒になったりして。
あ、そうでした。
その時にまあまあ そこに僕もいたみたいな、あなたもいたみたいな、でも名乗り合ってはいないよねっていう感じだよね多分。
まさしくですよ、
はい、
そうだそうだ、テレフォンズでね。
でなんか巡り巡ってその、サポートドラマーをどう誰がいいかなみたいな話の時に、ケンジ君がいいみたいな話になったんだよね、はい、あ、そうなんだみたいな、その知ってるような知らないような、わかるわかるあ、そう、それいいねって思った
、はい、嬉しいです、
ね、思いました。
それがこう最初の頃の、
そう、
ね、最初の頃ですね。
あれって引き、
はいはい、
今思うとそれ誰がさ、
はいはい、
ケンジ君がいいなって言ったと思われます？
俺はあのアンディモリのレーベルの、
はい、
ディレクターなのか、
はいはいはい、はいはい、
思ってってるんすけど、
それって何、庄司くんのこと？
そう、庄司慎也さん、ディレクター
、庄司くん、庄司くんがね、まあ、スタッフの、はい、まあアンディモリーずっとね、なんかいろんな仕事やって、あとミネタとはもう友達みたいなの、なんか、
ね、結果友達みたいな感じになってますね。
はいはいはい、そうか、庄司くんが言った可能性高いね、なんかね。
でも後で聞いたらその、ミネツさんの妹さんが結構アンディ結構聞いてくれてたらしくって、
ああ
なんか分かんないですけど、妹をこうね、あの、
はいはいはい、
ミネタさんが、
はいはい、
ちょっと喜ばしてやろうかみたいな、はいはい、あったんすかね、分かんねえ、
まあまあまあ、
ないか
喜ばすためにさ、
そうですね、
なんないけど、でも
そりゃそうだ、
なんかちょっとそのアイデアとしてそのアイデアいいねっていうふうになったんだと思うよね。ふみちゃんは今日が初めてかな。
そうなんです、ちゃんと話するのは初めましてです。
初めましてです、
はい、そうなんです。
私はもう一方的にもう存じ上げてお
りますので、ありがとうございます。なんか音玉でライブを見てくださったことがあるっていうのを、
そうですね、もう本当、ね、あれ17、16、7歳ぐらいの時に、
高校生の頃ですよね。
そうですね、地元がまあ三重なんで、まあ、大阪とか結構ライブ見に行ってて、
結構前ですよね。
結構前ですよね。
ね、そう考えると。ね、あれでもこのアンケートの中にもこの遠藤さんと初めて会った時のことを、
はい、
あのいただいてるんですけど、銀杏のライブ終わりに多分ライジング
で、多分ライジングですね、
あの会場から多分ホテルに帰る時かな、
はい、
ハイエースの一番後ろに乗っておられ、何かポツポツ話しながら一緒に帰った記憶があります
遠藤さんぐらいそのあの こう言ったらあれですけど、力の抜けてる社長さんってその、
あ、
確かに
俺は見たことないですね、
うん、
なんかその、
なるほど、
自分がいたそのアンディのとこの社長とかは、はい、もっとさん、なんていうんですか、まあ、フェスだったら、あれ食べに行こうとか、
食いしん坊だからね、あの社長、ね、
あの人はね、あの方は
食いしん坊だからね
ちょっとこう張り切るというか、
そうそうそう、
多分遠藤さんはそんなこと全然ないんやろうなとか、
うんうん、まあそうですね、はい、
そうっすよね、
はい、
そうです
よね力の抜けた
そのさ、
はい、
別の現場に行くとあれ食べに行こうっていう話と力が抜けてるって話なんかちょっと別な話
ちょっと別ですね
そっか、え、俺何そのまあ、まあ、多分ハイエースが汽車でみんなで乗ってって時に一番後ろに乗って、うん、ブツブツ言ってたんだきっと、ポツリポツリとなんか
話してて、ね、あそうっすねみたいな、
うんうんうん、
言ってた記憶があるんですけど僕も寄ってたんで
うん、うん、
ライジングか、あなるほどね、
いいですね、
多分、
はいはい、
そうっすねライジング、まあその年結構夏フェス結構出てた気がするんで、まあ、
あ
そういうのが何回かあったんですよ、
はいはいはいはい、うん、そうですね、
うん、
僕多分ほら別に演奏も歌も歌わないんで、なんか一番後ろの方にお邪魔しますみたいな感じで乗ってたんだと思うなんか
いいですね、でもこのその感じ
乗せてくださいみたいな
ちょっと想像できます
ね、そうっすよ、
うん、
UK のアーティストで、
はい、
その知ってるまたは気になるアーティストって例えば、
あ、俺が最初 UK の名前聞いたのはあれですかね、バンジージャンプフェスティバルとか、
はいはい、
とかが、まあ、まあ東京来てその吉祥寺で活動してたんですけど、
うん、
その辺に、まあ、先輩としてこういたりして、
うんうん、
あとはあれですね、入江兄弟のベニビビリシャスね、
はい、はいはいはい、
あの辺もまあよく遊びましたし、
うん、あそうだね、仲良かったもんね、
うんうん、で、モーサムっすね僕は、うん、単純にファンだったんですよ、
はいはいはい、
でも、まあ、モーサムではなく、なんかモーさんはそんな話したことなくって、うん、あドラムのイサムさんが結構、うん、
やっぱドラムはドラムに行くんだ、ね、
まあそっか、
ね、うん、ね、
イサムさん憧れなんですよね、
ナイスなドラマだし人としてもナイスな、
そう
っ
すよ ね、
そうそう、
だから別にずっとなんかさ何か話すわけじゃなく、うん、ニコニコしながらあの酔っていくみたいな
そうだね酔っていくよねそうそう、
あの別にかすごい喋るわけでもないからさ、
うんうん、
あずっとニコニコしたまんまなんだけど、
うん、
後で話したら、え、あんたそんなに酔ってたの
さ、うんうん、
全くフォルムが変わらずに
そう、ね、
飲んでる酔ってるっていう感じが
ある、酒好きっすよね、なんかそのアンディ入る前から一応知り合いで、でいざアンディが解散した時も、まあ、ソロ自分で歌ってい こうかなって時に、
はいはい、
なぜか一回スタジオに一緒に入って、
はいはい、
吉祥寺でスタジオに2人で入り、
うん
でそうっすね、まあ何曲か演奏したんですけど、
はい、
そのな演奏内容っていうよりかは久さんがあの世田谷区から、まあ、自転車で来て、
うん、
でしかも自転車の後ろになんかリアカーみたいなのをつけててね、
うん、リアカー的な、うんうん、
リアカーって何か出前のやつ引っ張るやつみたいなやつ、
まあそうですね、それの小さなやつですね、
はい、
これいいっちゃろみたいな感じで
そこだ
そこあいいっすねみたいな感じの変人具合が
それちなみに機材が入ってるとかなのかな、
何も入ってなかった、
あそうなんだ、はい、ルックスがいいでしょっていうので、はい、いやなかなか距離ないっすか世田谷から吉祥寺ってね、
ありますよ ね、
ね、
変ですね、はい、
相変わらずですよね、そういう素敵さは、
はい、あとは、まあ
うん、
ヘルシンキとか僕、
はいはい、
まあ、ヘルシンキも僕アンディ終わるぐらいの頃にちょうど1年ぐらい休んでた時期があったんですよ、うん、
はいはい、
でも自分はソロでライブしてて、うん、その時期に多分まだ UK に入る前のヘルシンキがライブオファーしてくれて、
おー、
うん、
はいはい、
誰だこれ知らねえな断ろうと思って断ってしまったんですよね、
うんうん、
まあね、単純に日程が合わなかったんで、まあね、そういうのもあるんですけど、
うんうん、
あの時出といたらよかったなとか、
いやいや知らなかったら断る、
ね、
なんかね
面識ゼロだったんでしょ、
うんうん、
まあ、でもスケジュールがね合わなかったっていうのはもうしょうがないですもんね、
結果でもね、その そっから自分でクラシックスバンド組んで、
うん、
そのレコ発ツアーではなんかイベントに誘いましたね。
あ、じゃあそこでやったっていう、
う
ん、
そうでした、ね、
そのクラシックスっていうのは、
はいはい、
まあ、ケンジ君とベースボーカルの村上純也さん、
う
ん
う
ん、
そうですね。
で、ああそうか、ケンジ君はドラムボーカルでもあるんでね、うん、
ドラムボーカルでもありますね。
その2人組なんね。
でまあ、地元三重県の、まあ、はい、同級生なんですよね、
はいはい、
同級、あ、2つ下か、まあまあ、地元のバンドでして、ただまあアンディ終わった頃に何やりたいかなっつったら、まあ、それをやっぱ一番やりたいなと思ったんで、
うんうん、
東京に呼んで、
うん、あ、まあ、引っ越してきてもら
う。そうですね、
うん、
で数年活動して、
うん、はい、
なんでこのコロナ前ぐらいにこのベースがその結婚して、まあ、奥さんが大分の人なんで、
はい、
まあ、大分でカフェやるっつってそっちに行ってしまったので、
そうなんですね、うんうん、
まあ、今は遠距離みたいな
んで、うんうん、
ごめん、夫婦が遠距離の、それとバンドが遠距離なの？
バンド、
バンドね、
すいませんすいません、
なるほど、
説明が、ま
あ、いやいや、
なんかでも昨今だったらそのデータのやり取りとかで作業は遠距離でもできるって感じですか？
なんか、いやいや、ようやくやるようになってきました、そういう感じで。
大分だとちょっとね、距離感ありますもんね、
う
ん、
あります
ね、うん、
どうしていこうかなって感じで、
うんうん、
あと、ま、はい、簡単に言ったらベースとドラムしかいないんだけど、うん、あんまり想像つかない
そうだね、どんな感じになるんだろうっていう。
でもだからね、やっぱ僕も想像つかなかったんで、ギターですね基本ね。
あ、なるほどなる
ほど。去年とか今年ライブやったのは、うん、ギターベースで、まあ、まあドラマ連れてくのも無理だったんでリズムマシン流したり、
うんうん、
まあ、弾き語りっつ
う
か、
うんうん、
そんな感じで、
うん、
やろうとしてますね。
なるほど、
はい、
春に向けて配信リリース予定なさってる、
はい、お、
これも
こうやって何曲ぐらいまとまるんです、
うん、まあ、ミニアルバムですかね、
はいはい、
どれぐらいですかね、うん、ある最近ちょっとミニアルバムぐらいがちょうどいいかなって感じで、
うん、
ああ、
そのあるフルアルバム出しても、
うん、
この東京大分間で、
うん、
そんなたくさんツアーもできないんで、
うんうん、
なんか、
はいはい、
しばらくミニアルバム出し続けようかな。で春に向けて配信リリースっていうのも、
うんうん、
このもう一人には何も言ってないんですけど、
あれ、そうなんだ、
はい、
村上さんにはまだ何も、は
い、なるほど、
おーっとでも春って言ったらもう、はい、もうすぐっちゃもうすぐ、
あ、そうっすね、
ね、もう今年終わりますからね、
終わりますね、
ね、そうなんですね。じゃあ特にこんな曲でとか、もちろんまだそんな話をしてるわけではないってことですもんね。
まあ、してないですね、
そしてそして、
はい、
この15歳から19歳までやっていたバンド、
うん、
カウンターアタックの音源がサブスクで聴けるようになったり、すごいな、夏にソロアルバムザ・アンフォゲッタブルフレームをリリース、
うん、
さらに元プレンティの N 真文也さんや同じアンディモリの仲間で銀杏ボーイズのサポートも一緒に行っている藤原博さんとドガドガというバンドも今年から始動、かなり忙しいですよねこれ、うん、
そうなんです
ね、ね、だって春に向けて配信リリースを予定してて、うん、制作だけですね。でソロアルバムも夏にはリ
リ出しましたね。
ね、
ソロアルバムって一人で何でもやりますみたいなことなんです？
あの、俺あんまベースが弾けなくて、
はい、
ベースはこのアンディ・モリのベース藤原に弾いてもらったりしました
けど、うんうん、
はいはい、あとドラム、ギター、
うん、
あとキーボードとか軽くはまあ自分で録音しましたね。
ヒロシ君とはドガドガというバンドを今年からやってんですね、なんか、
ね、なんか始まったので、
うん、
プレンティのフミヤ君が、
はい、
まあなんかわかんない鬱憤が溜まってたのか、
はあ、はいはい、
ケンジ君パンクやりたいんだけどっつってきて、
お、
あ、そうっつって、
はいはい、
まあ付き合うよとか言ってて、
うん、
そのしばらくそこから半年ぐらい話がなく、
うん、
次来たらケンジ君ドラムじゃなくてパーカスでお願いしたいんだねみたいな感じで、なんかその間になんかその若手ドラマーを見つけたっつって、そうっすね、でまあ別にまあいいですよっつって、で、メンバーを開いたらそこにベースの藤原もいてですね、
はい、
まあ、これはあれですね、そのレーベルももともとアンディ・モリがいたとこの、
はいはい、
まあ、まあそれこそ庄司さんが
企
画したバンドで、
はい、ええ、ま
あ、そうか、そうなんですよ、
沼くん、ケンジくん、ヒロシくんか、
そうです、
なる
ほど、だから僕もまあ、ソロがありますし、
はい、
クラシックスもあり、そんなにたくさんできひんよって言ってるんですけど、まあでもやりたいっつうんで、まあ、
そうだよね、忙しいですよね、
そうなんですよ
ねえ、
まあ、まあ、俺なんかさ、うん、まあ、まあ、銀杏もさ、うん、まあケンジ君とヒロシ君でやってんじゃん、うん、でこの動画でもそうやんって、うん、この人解散してもここはめっちゃ仲いいんだなって、ね、表から見て思うよね、
ね、
まあ、それはいいことっす ね、嬉しいっすよ、
うんうんうん、
なんかね呼ばれるんすよね、
うん、
そんなにねめちゃくちゃ、いやまあ仲が良くないっつったら語弊がありますけど、うん
う
ん、そんなね、まあ、普通の関係ですよ、そ
んな、
うんうん、
日々 LINE するわけでもないですけど、
まあまあまあ
まあ、でもなんかコンビですね、
うん、
ああコンビはいいですね、
ね、
う
んうん、
コンビで貸し出されるんですよ、ね、
そうです、
ドラムとベース
がそれはでも
セットで
ね、なんかでもありがたいですよね、
そのいいですね、
は
い、
呼ぶ方も、
はい、
そこ OK なんだ、コンビでっていう、
でこれちょっとこのさ、ね、ちょっと
カウ
15歳から19歳までってたのカウンターアタックこれってなんかそれ地元でやってたバンドです、
地元でやってましたね、
リリースしてたってことですもんね、
これね意外とちゃんと活動してたんですよ、
ね、
ああなるほど、
きっとそういうことですよね、
は
い
はい、俺はまあ15なんですけど他のメンバーは20歳ぐらいで、
ああ
ああ、そうで、このバンドが、
はい、
なんだろうね、滋賀県のハックルベリーってとこでよ
く、はい、
ね、はい、わかりますよ、
うん、
はい、
でそこのカウンターアタックの先輩バンドが、うん、あの東京アルゴリズムっていうね、
うん、
バンドで、
はいはい、
それがまあゴイステと仲良かったんで、まあ 今に繋がってるんですけど、
ああ、うん、はいはい、
一応、はい、このバンドを高校生の時、うん、本当に毎週のようにライブやってて、
うん、
そのせいで留年とかもしてますし
相当しっかり活動なさってたところですね、
はい、
15からそれちなみに、
はいはい、
これが初バンドだったんですか、カウンターアタックが、その前にももうやってたんですか、
一応1年間だけ、
うん、
まあ、やってましたね、
パンクバンドだよね、
まあそうですね、もう言ったら流れに、まあ、青春パンク流行ってたんで、
はい、
まさしくそれですよ、
あ、そういうことね、
うん、もうただただそれでやってましたね、
うん、
そうか、でそれからカウンターアタックが一旦終わって、
はい、
アンディ・モリになるわけ、
ああ、まあまあそうですね、ああ何年かブランクツが間はありますけど、ああああ、
うん、
東京にカウンターアタックが解散しまして、
はい、
一人で上京して、
はい、
まあ、先輩の知り合いのバンドとか手伝ってて、それで何年かやってたんですけど、アンディに入らないかって言われて入った感じですね、
は
い、うん、いやーなんかもう自分もこのなんか説明するバンドが多くってもうねなんかもう大変なんですよねもっとシンプルに行きたかったんですけど
いやいや、
それってな
んですか、
なんだろうね、なんか面白そうだからやるみたいな、あるいは基本断んないみたいな、なんかちょっとうん、ちょっとピッときたらすぐやるみたいな、なんでそうやって増えていくんだろうっていうことを、
ね、はい、いや俺も説明したいですねそれいや僕ね、あこいつは多分、うん、いろいろ性格に問題があるから、うん、自分じゃないと多分続けられないだろうなっていう人のことを手伝ってるつもりなんですよ、この
なるほどなるほど、
今すごく敵に回した気もするけども、
うんうんうん、いや、うんうん、
だからそういう必要がなさそうな人は僕話が来ても断ってるんですよ。
なるほど。だからまあ大雑把で言うと今付き合ってる人は正確に難がある人をと引き受けてるっていうところ
そういう言い方になっちゃいましたね、ま
あ、そういうことではございます。
でも分かるよ、あの人とあの人とあの人なんだろうなみたいな、なんか、なんか分かるわ。
母のようですね。そうですね、はい、
多分そういうことなんですよね。で、がっつりはできないですけど、まあ、日々の中でちょっとでもリハの時間とか自分が作れば、
はい、
その人が音楽続けていけるっていうんだったらまあ全然やるよっていうので、
うん
うん、今はこれぐらいの人たちと音楽やってますね、
うん
うん、どうなんですかね、うん、遠藤さんこれ。
え、いやいやいや、でもそういうそういうなんか生き方は あるじゃないですか。
あ、よかった。
まあまあ、もう俺これ1個しかできませんみたいな人もいるけど、うん、でもまああるんじゃないですか ね面白いと思いますよ、
うんうん、
あ、だったらよかったですね、
うん、
まあでもほら、銀杏ボーイズってで UK プロジェクトだっていうことを考えると、
うん、
なるべくだったらスケジュールがバッティングしない方がいいなということを祈るだけですけどね。
そうです
ね、確かにそうですね、
うんうんうん、
でどんどんいろんなことやってもらって面白いなと思うけど、うわスケジュールねえなこれみたいな、
うんうん、
それ問題ですよね。
そう
なんですよ、ね、
体は一つ、
うん、そうでもね、うん、
でまあ なんと、例えばそのサポートドラムがサポートメンバーだとして、うん、ケンジ君来れないけど代わりのドラムみたいなことをやるバンドもいるけど、銀杏、うん、そうじゃないもんね、うん、なんかね、
銀杏、うん、違いますよね、うん、本当に。
だからケンジ君のスケジュールがなかったら、
うん、
仕事を受けないみたいなさ、
うんうん、
そういう話だもんね、
うんうんうんうん、
それは感じますね、はい、すごく。
なんか多分、ね、新しい人とせーのでまた一からリハやったりするはなんかあんまりこうバンドとして違うんじゃないかと思ってんじゃないかな。
うん、うん、そうだろうな。サポートというのもまあ本当バンドっていうことだもんね、
はい
は
い、
その感じは
嬉しいっすね、
うんうんうん。
さらに、
はい、
俳優業もやってるんです ねこれちょっと俺知らなかったんだけど、
はいね、はい、先日まで出てらっしゃるんですね
舞台、
うん、
これこの俳優業ってこういう風に書かれ方すると本当にそういう風に見えてしまいますね。その初めてね、
うん、
舞台に出ただけなんですよ
この、はいはいはい、
舞台で、まあ、基本、まあ、雷に7回打たれたという実在の人物がいたらしくてですね、
はい、
で脚本家が、まあ、その人をもとにエピソードストーリーを考えた、
うん、
で、雷の音をもうドラムで表現してほしいと、うん、ドラムの話で来たんですけど、
はい、
ケンジさんよければちょっとこの役もやってくれないですかねって言われて、
うん、
まあやってみるかなと思って、
うん、
へえ、
うん、やった感じなんですけど、
おお、すごいですね。まさにタイトルがその歌い雷に7回打たれてもも
うそのまんまですね。そうです、
まさにな。え、
はい、
どうでした、どうでした、そのやってみて。
あ、でも、
うん、
なんか楽しめましたね僕は結構、
うん、
その芝居っつってもそのケンジさんのまんまでいいですって言われたんで、
うんうん、
なんかそういうのがミュージシャンってそんなに芝居普通はそんなしないと思うので、
うん、
そういう感じで誘ってくれたので、
うん、
なんとか乗り切れましたが、
楽しかったっていうのがいいですね。その楽しくやれたというのが、
うん、
ね、
楽器に頼らず舞台に立つっていうのが、
あ、 な、まあ、ないですもんね。
ない
ね、普段ね。確かにそうだね。え、じゃあもうそこから今後さらにみたいな話をなんか自分の中ではあったりするんですか、舞台に立つその楽器なしでみたいな。
あ、でもなんか話あったら全然やれるなって思ったんですよ、
うんうん、
そのまあ、今回は本当にセリフ もう少なくて、
うん、
ただまあでもね、あんまり数つかその少ないセリフでもすごいそこに備えてこう、
うん、
舞台裏でこう気持ちをこう整えていったりして、なんかその感じを自分なりには掴んだんで、多分まあ今後そういう話があってもなんとかできるなっていう気がして、
すごい。でもやっぱ
それどちらかといえば誘われたいの、
あ俺、うん、できる、いやドキドキしちゃいますね、それどうなんだろう
嫌ではないっていうこう
ね、
まんざらでもなさそうな、
さらに忙しくなっちゃう感じですよね。
でこれこの舞台ではさ、一番最初そのドラムで雷の音を表現するっていうこともやったの、それはもう
それはずっとやってます。もう
あそれはね、音源っていうこと、
生ドラムですね。
おーおーおー、もう
舞台上で
ドラムセットを組んで、
はい、
要所要所で出ていって、
はいはい、
バンバンバーンとこう叩くんすよね。
おお、はいはい、
だから基本はもう伴奏ですよ。
なるほど、うん、これ何もない日ってあるんですか、
はい、
そのたくさんの活動をなさっていて、
うん、
いやなんか5年ぐらいないんすけど、
ないのよマジ、
はい、
マジっすか
ないの、
いやまあだ、まあ、子供いるんで、その
はいはい、
何もなかったらまあどっか連れてけってなるんで、うんうんうん、そういう意味じゃ何もない日はないっすかね。
なるほどね、
うん、だからまあ今日みたいな感じで収録だったり、
うんうん、はいはい、
でその後まあリハだったりとか、
はいはい、
その空き時間とかに楽しむしかないっすかね。
へ、
うん、
でも別にそれ嫌なわけじゃないでしょ、なんか追われて追われててちょっと逃げ出したいみたいな話じゃなくて、むしろ求めてやってるみたいな。
あ、俺ねそんな嫌じゃないですね。
うん、うんうん、そうか、本当にじゃあもうただひたすら寝るとかそういうのもないんですね。
うん、そうっすね、あんま寝れないっすね、そんなに10時間も寝れないっすね。
なるほど、
うん、うん、そうですね、運転してるの好きですけどね、そういう意味じゃ。
あ、
うん、
なんか動いてることの方がこう、うん、落ち着くというかそういう感じってあるんですか。
あ、いや多分まさしくそうでしょうね、
うん、
なんかやってる方が、
うん、
落ち着くっつうか、
うん、うん、遠藤さんとか10時間ぐらい寝ますよね。
寝ますね。
え、
寝ます
ですよね。私も12時間ぐらい全然寝れるんですよ本当に
起きた時に何日か分かんない時があるよ、ね、
あの朝か夕方がどっちかなっていう時もないですか、空の具合で。
ある
あれ、これは分かる。その寝た時のその夜で、うん、その日の夜なのか次の日の夜なのかがちょっと確認するまでめっちゃ怖い。
それは分かります、ね、でも着信がなかったらセーフとかそういうのないですか。
うん、まあ
着信が鬼のようにあったりするとあっってなるけど、
そうだね、うん、そうだね、
うん、ありえることなんですね、それは。
ありえる、
ね、ありえるんすね、
はい、あります。
へ
ー、丸一日、うん、なん記憶も時間も損してる時が
損
損っていうか、夜から寝て、うん、で夜から寝て、はい、ほんのちょっとその日の夜に目が覚めることもあるじゃない、うん、夜8時から寝て、うん、うわすごい寝たと思ってまだ12時だみたいな、
ね、うんうん、
で夜8時から寝て次の日の8時の時が
出て夜のね、うん、
でいやこれって ほんとそういう時ってね、時計見たくない、あ確認したくない
日付だけ変わってるみたいな。
そうそうそう、なんでかなな
んででしょうね、本当に、はい、
分かんないですね、
まあ寝れますよね、はい。
ここまで話してきてみたいに、
はい、
今年いろんな動きがありました、
はい、
が、改めて2023年はどんな年でしたでしょうか。
はい、僕の23年はですね、
はい、
そうですね、そのほっとくと僕その怠けるんですよね、
はい
はいはい、なのでその今年はちょっとちゃんとやってみたらどうなるんだろうっていう、
うんうん、
その試してみた感じだったんです
よ、はいはい、
そのいろいろやってますけどやっぱり自分で一番大きかったのは今年の夏にソロアルバムを出したこの、
はいはい、
アンフォゲッタブルフレームを ちゃんとリリースするっていうのが一番大事だったんですね、うん、僕的には、
はいはい、
それをちゃんと、まあ、まあツアーもちゃんとやりましたし、
うん、
まあ一段落したのでそれができてよかったなっていうところなんですよ。
ああそれいいっすね、なんかね、うん、今年はこれやれたっていうのが1個でも2個でもあると、
うん、
そうっすね、
はい、
うん、なんかそれにつきますかね。結構昔作った曲を何曲か入れたんですよ、
はいはい、
うん、それをねずっと出せてない自分っていうのがこういたので、
はいはい、
すごくすっきりして、
お
それが主にありつついろんな仕事をやっていった感じで、なので来年は、
うん、
今年ほどはたくさんやりたくないですね
やりたくない
やりたくないですが、やらないと多分東京で活動していくことはできないので、きっといろいろやるでしょうね来年も、
うん、
はい、
来年、まあそうね、来年はもうちょっと緩くしたいけど、なんねえだろうなっていうことなん
ですね。そういうことです、
はい、うんうん、
音楽を離れてプライベートでこの先、はいはい、なんかこういうことやってみたいなみたいなことってあったりします？
片付けが上手になりたいなと思ってるんですけど、
う
ん、
おーお
ー、片付け苦手ですか？
あ、やっぱ苦手だと思いますね。その特に何やりたいとかはないですが、もっと物を少なくして楽に生きたいなって思ってるだけなんですよね、うん、
断捨離的
な, なんかでも見かけ上物が少なくて楽に生きてるようなルックスですけどね、
雰囲気は
そうか、
なんか軽やかな、
そう
軽やかな印象はあります、うん、あ
それは嬉しいですけど、うん、まだまだですね。だって今日もここに来る前ハードオフとか言っていろいろ売ってきて、
あ
でもまだまだだなと思ってるんで、
う
ん、うん、まあ、質問のあれになってないですけど、あの、
いや、なってます、
なってますか、
はい、片付け好きになりたいって
片付けもっと上手になりたくて、そのだからミュージシャンとしてのその時間軸っていうんですか、
はい、
時間、それのせいでやっぱりこううまく片付けられない、なんかだからそのうまく片付け、自分が納得いくこの部屋だったり家だったりにするためにはどういう時間割を立てたらいいんだろうかっていう、
うん、
そういうのを考えたいんですけど、
でもそう考えるとお片付けが嫌いなわけじゃないんですよね、はい、片付けが、
あ好きなんですよ ね,
ね、じゃないと上手になりたいなってあんまり思わなそうな、
うんうんうん、
なんかものすごい高度なお片付けをしようとしてるのかななんて今想像してるんだけど、
まあね、
うん、
俺はさ、
うん、
そんなこと考えずにさっさと片付けるよって思ってたんだよね、
うん、
今まずプランを練るっていうところから始めるじゃん、だから片付けて作らないんだよって思って聞いてた、
うん、ライブが続くと部屋が荒れてくんで、
うん、
はい
そうですね、
まあ、ライブが続くと、
はい、
そうね、
あの今って銀南、まあ今ミネタ君ね、銀南ボーイズって、うん、その弾き語りでツアーやってるじゃないですか、
うん、やってます ね,
ね、もうほぼ行ってて、
うん、
そういう時ってさ、
うん、
あの自分の気持ちとしてはさ、なんで俺は呼ばれなかったんだろうなみたいなことなのか、ちょっとこの隙に他のことをいろいろできるなみたいなことなのか、どういう気持ちなんだろうなと思ってそれを聞きたかったんだよね。
俺あでも最初に思ったのは、
うん、
あちょっと峰田さん、あの東京を離れて、
はい、
いろんな場所に行って、
はい、
なんかいいんじゃないかなと思ったんですよね。
ああ彼がいろんなとこに行って、はい、いろんな人に会いに行くっていうこと
で、ね、
はい、そうか、
すごく、うん、ミネスさんにとっていいことだなってのは思いまして、
はいはい、
遠藤さん、うん、なんでそれが気になったんですか？ 聞いてみたいなって。
で僕ほら僕、うん、ミュージシャンじゃないから、うん、なんかおお皆さん一人で方々行ってるけど俺はまだ行かないんだなみたいなその時に、うん、どういう風に感じるのかなっていうことを聞きたかった。なん
か、うん、あか感じ方ね。
そうそうそうそう、
単純に
そうそう、
うーん、いや行っとるなぐらいですよ曲作ってここで刺激受けて新曲できたら、うん、またレックできたらいいですね、
うん、
みたいな、
うんうんうん、
ありますけど、
うん、なるほど。やっぱさ録音できるとやっぱ一つなんかいいんだ。
ありますね、うん、そう大前提として僕はレコーディング大好きですからね、
うん、
何曲かねその録音したけどまだ発表できてない銀杏の音源とかもありますし、
はい、
あるじゃないですか、
はいはい、
そういうのも出せたらいいなとも思ってますし、なんか
そうですね、
うん、
スタジオ代だってただじゃないんだから出した方がいいですよ、
ね、ただじゃないらしいですよね
せっかく撮ったんです
そんなこんなです、ね、今週は、はい、岡山健二君をお迎えしてお送りした UKP ラジオもそろそろお別れの時間です、
うん、
はい
はい、
なんかですね、うん、ちょっとこのポッドキャスト今回いいなと思って、この独特の間とトーンが、
うん、
なんかいや本当いいなって思って、
うん、なんかポッドキャストっぽい感じなんかない、
あるあるあ る, ある
それがなんかどこにや、ね、ぽいを持ってってるのかはちょっとそれぞれだと思うんですけど、
なんか、ね、そう俺がこう主婦だとしたら、うん、ちょっと料理とか洗い物とかしながら聞くのにすごいちょうどいいテンポな気がする、
うんうんうん、よかった
本当ですなんとなくニュアンス伝わるよ、
はい、わかります、
はい、
本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらこそ、
はい、
ありがとうございます、
感想や質問などぜひハッシュタグ UKP ラジオをつけてポストしてください。 UKP ラジオの X アカウントのトップに固定ポストしてあるリンクからメッセージを送ることもできますので、うん、ぜひこちらもご利用ください。こちらからは文字制限なく送ることができます。今後やってほしい企画や来てほしいゲストリクエストなどもお待ちしております。
UKP ラジオは UK プロジェクト遠藤浩一と
ポリシックスふみがお送りしました。